インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょう。はい、ということで始める前に今日仙台でずいぶん大きい地震があったようで、実は俺仕事してたんですけど地震にはちょっと全く気づかずですね、はい、いやー早く早くと思って、仕事終わらしてワールドつけたら結構遅くなっちゃったからメインぐらいだろうなと思ったんですけど全然そんなことなくて、でツイッターちょっと見ながら開いたらですね、なんと地震だったということで、はい、現地の方々、まあまあこっちもそうかもしれないんですけども、非常におっかない思いされたと思います。事故怪我があまり大きくなかったようで、本当何よりなんですけれども、やっぱりね、この間もちょっと大きい地震ありましたけれども、ちょっと心配になっちゃいますよね。いい具合に節目の年も来ちゃってるんで、いい具合じゃないですけど、全然良くないんですけど、はい。健太も備えあれば憂いなしと言ってましたが本当にまさにその通りなので、何かあった時にはパッと行動できるようにねしてほしいなと思いますし、ああいうアクシデントがあった時に、ちゃんとですね、動ける工業会社なんだなっていうのは、おそらく、中断時間をしっかり取ったというところも含めてですね、ちゃんとしてるんだとは思います。ちょっとわかんないですけどね、なんかその時の現地の流れとかっていうの。ただ今の建物ってね、外に出ちゃうより中いた方が安全みたいなところありますから、はい、なんで、本当何事もなくてよかったなと思います。その辺ちょっと置いといての、レビューさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第248試合目は、新日本ですね、ニュージャパンカップ2021準決勝&ノアです。剣王史上最大のピンチのこといきたいと思います。はい、ということで2本立てです。はい、まずはニュージャパンカップです。本当不幸中の幸いというか、なんとかですね試合2試合ケツ2試合は見ることができました。本当たまたまなんですけれども、ということで早速いきましょう。まずは準決勝第1試合目はですねデビッド・フィンレイ VS ウィル・オスプレイです。フィンレイは、J をですね積年の恨みというかでなんとか倒しまして、まさかの、ニュージャパンカップ2021シンデレラボーイですね。はい、番狂わせという意味では、岡田高木はどこかちょっと予感も漂ってた部分あったと思うんですけれども、まさか J とフィンレイがね、フィンレイが勝つってベットした人、試合直前はともかくですよ、ニュージャパンカップトーナメント表発表、 J 勝ち上がります、フィンレイ勝ち上がります、フィンレイ勝ちますって予想してる人が一体何人いるんでしょうか。はい、そう考えるとねこの番狂わせって本当大きくね格を上げるのに成功したかなというふうに思います。はい、実際フィンレイは、戦いぶりというのは本当にもうここ数年安定して良くてですね、ちょっとブリスコーブラザーズとやった時に怪我しちゃったのがね、いやあれ結構上り調子でぐーっと来てたところだったんで本当もったいなかったなと思うんですけれども、あれなかったらもうちょっと早めにブレーク来てたのかなみたいな感じもしますが、はい、大きくですねこのニュージャパンカップで、J. ホワイトを倒したということで飛躍しまして期待感はかなり高まってたんじゃないでしょうか。で対するはウィル・オスプレイです。なんだろうな、ちょっとこういう言い方するとあれなんですけど、外国人同士の戦いだと、格っていうのがその日本人とか、特にベテランが絡んだ時と比べるとちょっとですね軽んじられるような印象があるので、もうワンチャンあんのかなみたいなねいうムードにはなってましたよね。いやこれはブッキングする側じゃなくて中の人じゃなくて見る側もそうなんですよね結構、じゃないですか。ちょっと俺そういうのはあんま好きじゃないんですけど、嫌なんですけど、でもそういう風潮があるのは間違いないので、勝つんじゃねいっちゃうんじゃねっていうムードは多分高まってたと思います。はい、で、試合の方はですね、もうマッチオブザナイトは仙台デイワンはのマッチオブザナイトはこの試合ですよね。他の試合見てないか分かんないんですけど、 あとね、高木イベルとこれと比べたらこっちの方が良かったっていうだけなんですけどね、はい、でもまあおそらく意義ないんじゃないですか、わかんないけど、はい、そうだな、何があったかな、まあおおむねオスプレイのえぐい攻撃が目立つような展開ですね。なんだろう、イーヴィルと違ってあからさまにこうなんだろう、ずるいこと悪いことをするタイプのヒールじゃなくて、とにかく荒っぽいっていうヒールを演じてるっていう違いですけどね、やってますよねオスプレイは。でまあそれがおそらく素に近いのか何なのか知んないですけど性格の悪さみたいなところがすごく出ててですね、めちゃめちゃいいですよね、はい。で、それに加えてこうフィンレイの頑張れみたいなね、フィンレイ超頑張るマンじゃないですか、まあ、よしあしが頑張るマン第一人者ですけど、フィンレイも大概この試合だって頑張るマンポジションなんで、まあそのオースプレイとの噛み合わせはもうめちゃめちゃ良くて、試合は盛り上がってたなというふうに思います。まあ、この後の試合もそうなんですけど、ベビーフェイス対ヒールっていうのをバツンと押し出してですね、その構図が見事にはまってたなと2試合とも思いました、はい。そうするってうと、弱いベビーフェイスはやっぱり応援しやすいですよね、はい。で、試合のちょっと分かれ目というか大きなスポットになったのが、プリマノクタじゃなくてアシッドドロップを、オースプレイが場外に放り投げたところですね、はい。そこで、まあ結構な勢いでね放り投げられたんで、着地した時にフィンレイが足首を痛めまして、でそっからちょっとね足首をめぐる攻防ですね、ユナイテッドエンパイアの匂い香りを感じさせた G1 の最終日、以来の4の字ですよね。オスプレイの4の字は何なんすかね、あの説得力というか迫力すごいっすね、はい。でこのフィンレイ相手に、足痛めてるフィンレイに、ね、靴脱がして4の字決めるんですね。靴脱がして4の字決めても意味なくねとかって思ったんですけど、その後足首グイって引っ張ったんで、まあ、あれは痛いっすわ な足捻挫なりひねったりしてたらな、ということで、はい、あの本当乱暴なオスプレイは悪いし性格悪いって感じですけど最高です、はい。でなんだ、スプレーはその後、あ、そう一応ねメモってあるんですけど、オスプレーちょっと受けたところが一個ありましてあの痛がってロープブレイクしたフィンレイをこう追い打ちかけるかのようにねこうパンチしてるんですけど、あのパンチのしっぷりがもうちょっとあのあれっすよね、武藤オタービオのオマージュかみたいな感じのパンチでちょっと受けましたね、はいはい。そういうどうでもいいところに引っかかるあのおじさんファンで申し訳ありませんって感じなんですけれども、まあまあそんなのを冗談にして、そっから後もですねオスプレイ攻める、それに対してフィンレイが逆転するみたいな感じで一進一退、結構激しい試合になりました。あとそうだ、ビッグスポットもう一個ありましたね、オスカッターをプリマノクタで返すっていうね、はい、これすごいっすよね、これグレートムーブですわ。あの準々決勝の DDT ブレーンバスター返し、高木健太で出したあれに次ぐか、あれを上回る、いやあれを上回ってしまうかな、オスカッターですね、カッター技をスタナーで返すっていうね、斬新すぎる、すごいっすねあれは。いやその返しあったかっていう感じです。プリマノクタはなんかガットショットをしないストーンコールドスタナーみたいな感じ、ちょっと俺イマイチだったんですけど、ぶっちゃけ、ここに来てカウンター技としてさえ渡ってきてるのでこれはいいぞという感じですね。あとはオスプレイがまあ今昼になってからちょっとあんま見せなくなりましたけど、ブレインバスター切り返しのスタナーみたいなやつじゃないですか、あれやんなくなったんで、プリマノクタはよりこうフィンレの技っていう感じになってるんでいいかなみたいな風に思いましたよっていう感じですかね、はい。それからそうだ、ストーンブレイカーの裏カンラな切り返しもありましたね、まあ、あれもどこだっけ、1回戦チェイズ相手にあれでね勝ってるんですね、逆転で、 そういうのちゃんと積み重ねてきてるんで、いやすごいなと思いました。はい、最後はプリマノクタをなんか思いっきり無理くりパワーボムに、もう意味わかんないんですけど、プリマノクタじゃないですね、アシッドドロップを無理やり、パワーボムに切り替えして、そっからのストームブレイカー、ストームブレイカーってそんなクイックに入る技じゃないのに、どえらいスピードでストームブレイカー決まりましたね、パワーボムから。いや本当あのパワーすげえんだなって改めて思いました。どうしてもオスプレイ上半身に目行きがちなんですけど、まあ前から言ってますけどね、注目してほしいのは前腕のぶっとさと、あとはこう G1 あとねパワーアップしてヘビー転向後はやっぱり太ももの太さですねにちょっと注目してほしいです。本当すげえ体してるから、それはパワー馬力出るわっていうね感じです。はい、ちょっと荒っぽいオスプレイこれにて決勝進出ということで、はい、まあこうなると逆高木慎吾を期待したくなりますよね。イービルじゃないでしょ。はい、ということで、もう一個メインイベントが高木慎吾対イービルです。こちらの方はもう先に言っちゃいましょう、高木慎吾盤石の勝利でした。まあいろいろありましたよ、イービルのいろんな下りが。はい、ただもう完全にですよ、スーパーベビーフェイス高木慎吾ねの、手のひらの上ですわ、あんなのね。言ったらイーベルもやることやってましたし、うん、高木も通常運転っちゃ通常運転だったし、はい、あのしっかり両方ともですね見せ場は作ってたと思いますし、ディック統合の見せ場もありました。はい、さらにはあの高木はね、イービルのやり返し STO ですね、左側でやってましたけども、左腕でね、 STO とかイービルじゃないですよね、もうあれ STO ボンバーですよね完全に。実際あの足から軽いのはおまけで、ほとんど左のラリアットでイービル吹っ飛んでたからねあれね。はい、まあいい技ですわ、どっちにしても切り返し技としては。はい、ということで、高木がですね、高木式イービル STO っつってましたね、スーパー高木大外刈り決めて、はい、もうディック統合もしっかり跳ねのけてですね、完全勝利です。はい、この試合と前の試合で2試合連続ですよ、技かぶりなんですけど、言ったらトップロープからの雪崩式ブレンバスター出たんですね。いやこれちょっと正直羨ましいですね、あのトップロープからの雪崩式ブレンバスターってやる方もやられる方もかなりハードな技だと思うんですよ。それを2試合連続でお見せいただける、はい、これは本当に俺はプオタとして本当ありがたいやって感じですね。本当手合わせて終わんじゃうぐらい ありがたいし、これを現地であの衝撃を現地で感じることができた、仙台のお客さんっていうのを俺はもう羨ましくて羨ましくてしょうがないです。はい、別にフィニッシュじゃなくても華麗な技じゃなくても全然いいんですよね。もうあれこそプロレスの花じゃないですか、雪崩式トップロープブレンバスターですよ、ね、どっちもねめっちゃボーンってバウンドしてたしね、はい、いやすごいな、本当ありがたいです、
ありがとうございます。
はい、いやむしろ感じたかったです。はい、ってな感じですかね。まあもうこの高木イービルはそんなあんま語ることもねえかなって感じなんですけど、相変わらずパンピングボンバーすごかったですね。そうで、パンピングボンバーちょっと言っときたいのは、あの要はラリアットなんですけど、ちょっと走る距離が長いじゃないですかパンピングボンバー。まあそのおかげで勢いもすごく増して見えるというところもあって、まあもうね高木のリングのなんつうのなんていうの、技術としてなんていうか知るんですけど、リングの中を走る能力の高さが思いっきり出てるなと。すげえ速いし、組みえるしね、すごい、まあ実際速いと思うんですけどすごいなと思います。で、イービルが立ってる状態で、立ってるところにこう並びか前に立った状態からロープに走ってってラリアットするっていうのはよくあるじゃないですか。ただ高木のパンピングボンバーの場合、並んだ状態からさらに自分が後ろに走って、で、あの技食らう側の背中側のロープ の反動をつけていくので、まあリング半分分ぐらいは走る距離長いんですよね。まあおかげさまで威力も倍増し見えるんですけれども、よくやってるのが相手がフラフラしてる状態で、自分も相手もロープに寄りかかってるみたいな。で高木がロープの反動で、ロープにこう寄りかかった反動で自分も走ってくるじゃないですか。それに相手もこう釣られてボヨーンって跳ね返って、ちょうどいい位置に来たところにパンピングボンバードーンです。まああの自負のね画像のあのリツイートしてるんで、それ見てもらえば分かると思うんですけど、まあすごいっすね。また中継だっていうのに、それから背中側、クラウ側の背中側からの捉えだったのに、またこれすげえ落としてましたね。いや本当、あの高木の試合ってラストオブザドラゴンってが見れなくて、最悪負けちゃってもなんかパンピングボンバー見られれば元は取ったかなみたいな何の元か知んないですけどねえ、そのぐらい思えるようないい技ですよね、パンピングボンバー。本当素晴らしい、ありがとうございますです、はい、なんかお礼ばっか言ってますね今日。本当でもいいシーンが続きました。あの地震で本当不安になったところを熱狂をあれ生み出せる、プロレスラーというのは本当偉大だなというふうに思います。まあ中にはねそれどころじゃなくてもなんとなく見てた方もいたかもしれないんですけれども、はい、てな感じですよ。いや本当2試合とも準決勝にふさわしい試合だったんじゃないでしょうか。これで、決勝高木慎吾が決勝進出決めましてですね、はい、で、これで明日の決勝戦が高木慎吾ウィルオスプレイ2019年ベストオブザスーパージュニアの決勝戦の再戦ですね。まあ去年の G1 でもやってるんですけれども、まあまあまあまあ濃度的には全然違うでしょねえ。ファイナルって舞台と G1 の1公式戦、だとちょっとやっぱ重み変わってくるし、まあ、タイトルマッチは、まあ、実質タイトルマッチみたいなもんですけどね、はい、これで3戦目です。どっちが勝つかこれは分かんない、システムとかね交互に行くわけじゃ絶対ないと思うので、ジュニアで勝ったオスプレイ、さあじゃあヘビーでまた別のファイナルっていう舞台でどういう風な試合になるかっていうところなんですけど、こっから明日のプレビューですね。高木慎吾ウィルオスプレイ、はっきり言って、2019年のベストオブスーパージュニアファイナル、あれ俺見るために自分のあのプゴトねでウォッチャロングやったんですけど、まああの試合参考にならんでしょ正直。高木やってる技は変わってないかもしれないですけど、試合展開のというか試合の持ってき方は全然違うし、それからオスプレイなんかもうスタイル変わっちゃってるからね、はい、そういう意味で、すごい試合になることを期待しつつ、なおかつ新しいものが見られるっていう期待も膨らませられる、ね、あの新日って同じ対戦でもまたこの試合やんのかよって試合前に言っときながら試合始まって試合終わってみたらですね、やっぱすげえみたいになるのあるじゃないですか。こう積み重ね積み重ねでどんどん面白くしていくってやつなんですけど、はい、これちょっと違うんですよね。鉄板オブ鉄板、まあ変なしこう2020年代、2000年代このまあ現代ですよ言ったら。現代プロレスでの最高峰のマッチアップ、日本で見られるまあ一番よどみなくですね、一番ミスの少ないすげえ試合、なおかつすごい展開みたいなねができるすごい試合マッチアップっていうのはこの高木慎吾ウィルオスプレイだと思ってるんですけど俺は、まあ、ザック・セイバー・ジュニアもそうだな、はい、まあいずれにしてもこの高木オスプレイっていうのはその最高峰に位置するカードだと思ってるんですが、そのカードがね、まあここまでこういろいろシチュエーションが変わった状態でまた見られるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。はい、噛み合わせは多分バッチリでしょう。高木慎吾はもうモロベビーフェイスだし、オスプレイはモロヒールです。悪いことする反則をするのはことばっかりがヒールではないので、はい、オスプレイはまた 別のタイプのね、うん、なんつうかな、今の新日のお客さんに支持されやすいタイプのヒールみたいな感じ、っていうんですかね、支持されやすいっていうちょっとあれかもしれないけど、まあ、そういう感じで作ってきてるんで、もともとがっちり噛み合うし、で今のシチュエーションでもまたがっちり噛み合うみたいな感じになるので、これが一体どういう効果を生むのかっていうのも楽しみでしょうがないですね。はい、これはマジで仙台のお客さん羨ましいです。はい、すごい試合になるの間違いないし、まあこのニュージャパンカップ、5スター級の試合、高木オスプレイ、高木オスプレイじゃねえや、高木岡田、オスプレイザック、2個ありましたけど、優勝決定戦でまた出ちゃうかもしれないですね。はい、いやすごいニュージャパンカップですわ今年、期待です。まあ正直どっち勝っても次イブシなんですけど、どっち勝っても結構 OK ですね。はい、まあモメンタム的に高木慎吾頑張るモードには俺かなりなってますけど、まあオスプレイが来ても OK だしみたいな、いずれにしてもすげえ試合が見られるからもう楽しみでしょうがないという感じです。はい、ということで高木慎吾ウィルオスプレイ楽しみにしようじゃありませんか。はい、ということなんですが、その裏でですね、その裏というかちょっと早い時間帯に、こっちではですねプロレスリングノアが、仕掛けてます。何で仕掛けてるかっていうと、剣王 VS 藤田和之ハッシュタグ剣王史上最大のピンチ、いやーこんなあからさまなハッシュタグは今まであっただろうかっていう感じですけれども、剣王がナショナル GHC ナショナルの7度目の防衛戦として、指名したのがなんと藤田和之、とにかく完全体に剣王はなりたいので強いやつと戦うみたいな感じで、まあ強いやつオブ強いやつ藤田和之です。この試合は高木慎吾ウィルオスプレイと比べると、試合のクオリティとかいわゆるそのマッチレーティング的な話でいくと全然期待できない試合です。はっきり言います、全く期待できんでしょう。ただどえらい試合になることは間違いないです。どのベクトルでどえらいかっていうと、まあ、間違いなくぶつかり合いですよね。はい、ですごくなると思うし、もしかしたらですよ、 GHC ヘビー級チャンピオン武藤敬司、 GHC ナショナルチャンピオン藤田和之っていうね、ノアのダブルチャンプが髪の毛出身の2人に占められるっていうですね、もう大変動が起きるかもしれないという可能性すらはらんでいます。はい、正直試合のクオリティ的には勝負かなわないですね。はっきり言って高木オスプレイにはちょっとじゃあ誰かなうんだっていう話もありますし、かなり難しいと思いますが、そういう意味でもこれね別に高木オスプレイに合わせたわけじゃないと思うんですよ。ただニュージャパンカップの優勝決定戦の裏でやるカードとしてはまたこれね毛色が違うからバッチリじゃねえのと思うんですけど、いかがでしょうか。まあノアしか見てない人からしたらそんなこと関係ねえよって感じなんですけど、両方見てる俺からしたらですね、これまた、はい、違うベクトルのすげえ試合見せてくれるから本当どっちの団体もありがとうねみたいな感じなんですよ。うん、はい、高木オスプレイを現地で見られないという悔しさというか残念感を少しこの試合を見ることで晴らすことができるかなみたいないう部分ちょっとありますね。はい、試合内容とかあんまね、もうとにかくガンガン来る藤田を剣王が一体どうやって裁くかってね、すかした勝ち方だけはしてほしくないですね。やっぱね剣王って真っ向勝負すればするほど熱くなる選手だっていうのは火祭り出てた時にすごく感じたので、でそれをちゃんとね今でも持ち込んで頑張ってくれてると思ってるので、藤田和之にも真っ向勝負でガンガンいってほしいなというふうに思いますよ。はい、まあノア明日はですねもう一個タイトルマッチがあって、小川隼田組対、宮脇原田っていうねチャレンジマッチみたいな試合です。宮脇前哨戦で 結果を残すことはできていないんですけれども、それでもこの一戦宮脇の頑張りに対する期待値っていうのは下がっていないと思います、まあ、なんで宮脇次第ですからこの試合は頑張ってほしいなというふうに思います、で鈴木小太郎が胆石症で緊急入院、ちょっとこれは回復を願わんばかりなんですけれども、そのおかげというかせいで、カードが変更になりまして、なんとシングルマッチが1個生まれました。大原はじめ VS 進む、これは副産物とはいえ高カードすぎんか、はい、またこれ楽しみです。はい、ってな感じで明日のは現地行ってまいります。仙台の人を羨まっていう気持ちを持ちつつものは、目いっぱい楽しみたいと思います。さらに、西ではですね、諏訪間義達なんていうカードも実現してます。こっちはその番の人たちがきっと盛り上げてくれると思いますので現地は相当盛り上がってるっぽいですから、はい、ぜひよし達やってください。あ、いやできねえんだできないんだね、そっかそっか、あ、大変っすわ。はい、ということでどうせなら義達勝てですよね勝っちゃえばいいのにと思います。何か間違いが起きて勝っちゃえばいいのになと思います。間違いが起きないと勝たないと思うけど、なんつって、はい、ってな感じです。よし、じゃあ質問箱、回答して今日は終わりにしましょう。はい、義達選手が所秀夫選手と作った新技義達プラスシリーズを公開していましたね。以前会見での義達マニフェストといい、この試合の話題を作っているのは常に挑戦者、一方小川道場乗り込むぞおい、アイスリボン乗り込むぞおい、さすがにこの試合を一つ応援しません。いやいや、めっちゃ応援しますよ。いや、しないけど勝っちゃえばいいじゃんって思うぐらいです、はい、まあそもそも諏訪間がそんななんでね、俺ね、なんとかだおいっていうのがなんか全然魂こもってないんで好きじゃないです、はい、吉田つ頑張れ、吉田つ勝て、よし、はい、って感じです。ありがとうございます。じゃあ次、清宮海斗のタイガースープレックスホールド、普通に返されることが増えてきましたね。清宮に合うフィニッシャー、なんかいい技ありませんか。いや、俺はタイガースープレックスホールドで行った方がいいと思います。はい、そこに至るまでの何かをしっかり組み上げていけばいいんじゃないでしょうか、うん、と思いますが、はい、です。ありがとうございます。もう一個、準決勝のフィンレイの足はガチのやつですか、それとも…てんてんてん、うん、まあもう別にどっちもいいんじゃねえと思いますけど、はい、まあ痛いって言うんだから痛いんですよまあなんかつい最近もそんなような話したよね。本当に痛いところは攻めないから絶対。オスプレイの鼻も多分あれ大丈夫なんですよ。ただ試合で痛いって言って攻めて痛い痛い痛いってなってんだから痛いんですよ。そのぐらいはあれしましょう、はい、ね、じゃないと面白くなくなっちゃうしね、はい、と思いますけど、いや、じゃあガチってことにしといてくださいいやもうね、いいじゃんそんなんね、あれでオスプレイを叩いてる人が出たら、おい待てよってなりますけど俺は、うん、まあ普通に試合の中での展開としてああいう風なのが出たって別に意味ないのと思いますけど、はい、なんでどっちかっていうのが聞くのはやぼかなと思います。はい、場合によるな、はい、っていう感じですよ。ということで、あ、そうだ、高木オスプレイはどっち勝つんですかね。まあ高木勝ってほしいですけど、イブシの相手としたら敵感があった方がいいのかな今は、それとも正々堂々の真っ向勝負を見せればいいのかな、うん、難しいですね。はい、その両国のカードとして考えた時でもちょっとまだ見えないから、そうっすね、予想は立たんな。まあ高木慎吾にベッドですね。はい、イブシの名前出し続けてるの高木なんで、行くならどうせなら高木に行ってほしいなと思います。はい、という感じですよ。明日3月21日はですね、結構なんかついこの間プロレスの日っていうのあったみたいですけど、3月21日こそね、2021年は3月21日がプロレスの日って感じですね。 はい、目いっぱい楽しもうじゃありませんか。ということで今日はこの辺でおしまいです。そうだ、プゴトトト2、現在3名の方が残っています。はい、まさかのですね、バリバリの超絶身内感しか感じないというかですね、何やってくれてんだって感じなんですけども、優勝決定戦高木オスプレイ決勝戦ですね、高木オスプレイを当てた方が3人、マッチョプロレスでおなじみビタディ、それからボストンクラブレイディオでおなじみナラナン、さらには京ホゲでおなじみハッスルチョボということで、ミミプロ界隈ががっちり残っております。硬えな、はい、力レース感すら感じるんですけども、はい、でこの中で高木にベットしてるのはディアンね、はい、ビタディさんです。でオスプレイにベットしてるのがナラナンさんとジョボさんです。さあどっち当たるか、ナラナンさん、オスプレイが優勝した場合はナラナンさんとジョボさんで、公開じゃんけんしてもらいますから、はい、ちょっと頼みますよ。でそういうのちょっとめんどくさいからめんどくさいとか言っちゃいけない、はい、高木勝てっつってね、はい、ということです。高木勝ったらね、高木の何かあげたいんですけど、高木グッズ、そのサイン入りグッズ何も持ってないんですよ。だからオスプレイの T シャツになっちゃいます。だったらね、オスプレイの T シャツサイン入りあれした方がかっこつきますけどね。むずい、はい、って感じです。あったかな、もう一個オスプレイのサイン入り T シャツあんだよな多分。オスプレイ優勝したら2枚出しますわ、多分もう一個あるはずだから、オスプレイのサイン入り T シャツかなんか、はい、なかったら多分あると思うんだけどな、なかったら金プロかなんかでもらったサイン入りのブロマイド出しますわ。ということでオスプレイ優勝したら2人にちゃんと出すもん出しますので、ジョボさん、ナラナンさん、オスプレイめっちゃ応援してください。ビタディさん、高木慎吾めっちゃ応援してください。はい、ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。